見せないターボの新お先に勉強させていただきます。238回目ですか。
おはようございます。
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします、はい。本日のゲストを早速ご紹介したいと思います、はい。犯罪協会より中津川源さん、いらっしゃいませ、はい、
よろしくお願いします。
よいしょ
ということでございまして、
中津川さん前もね一回再会してから来ていただけど、
いやね、だって川崎さん、
はい、
漫才協会といえばですよ、やっぱり我々が加入していて、はい、最近ねとんでもない事件が起きたじゃないですか。
本当ですよね、
起きたでしょ。
ありました、豊島園の閉園ね。
バカじゃねえの、豊島園じゃないですよ。
そうですよ川崎さん、
あ、ごめんなさい。
そうでしょ、あったでしょ、
ね、三浦春馬がね、
おい、はい、漫才協会ねって言ってんでしょ。
ごめんごめん、女の人でした、女の人、ね、
そうだそうです、
ね、そうです、僕も本当に驚いたんですけど、まさかですよ。
そうですよ、
まさか、
はい、
あのにゃんこ師匠が、
はい、
飲んでる乳酸菌量をヤクルトからピルクルに変えてたと。
いや、どうでもいいわそんなの、なんでヤクルトからピルクルに変えたって
今年
ちょっと量が増しましたじゃないよ、
ちょっと安くなった
安くなったそう、いつもヤクルト1日1本飲んでたんですけど、今ピルクル1日1本飲んでるんです
よ。いや、もう量が増えてんな、
ヤクル師
匠
が、
腸内環境を整えるために
ちょっと健康を考えたね。
そうなん
です、通りでやっぱり綺麗ですからね、やっぱりね、美に対して追求してるって、そうじゃないでしょ、2人とも
失礼しました。まさかですよ。
そうですよ、まさか
まさか、にゃんこ師匠が今マイタケを毎日食べてるとは思
いません。なんで噛んだんだよ、マイタケ毎日食べてますじゃないよ。
マイタケを毎日レンジでチンして、
知らなかったし、ものすごい興味のある話なんだけども、もうちょっとビッグな、
いやいや、もうちょっとビッグなじゃねえよマジでさ。
広く知れ渡ったニュースが、
失礼しました。
そうですよ、そうです、それを待って我々は待ってたんですよ。
はい、まあ皆さんもご存知かと思いますけども。あの宇多治師匠がです
ね
今毎日近所の川でタニシを取ってるんだそうですよ。
宇多治師匠かーい、
タニシはね、やっぱりね、未知の生物みたいなところがあります。そうじゃないんだって、だから
中津川さんが言わないと俺が言うよ、
お願いします、ビシッとお願いしますよ。もう
菅総理、
うん、
決まったね。
はしゃいでんじゃねえよ、もうマジで。もう
菅総理もね、安倍の後継いで、安倍ちゃんの後継いで、また菅、
我々政治を切ることなんてないんだからさ。
いや、最近の出来事っていろいろあったんです
から。いろいろ、漫才協会だっつってんだよ、もう。
あの人、漫才協会なかった、菅総理。
え？
漫才協会出てたんじゃないかっけ。
脱退したんですよ。
脱退したんですよ、
じゃないからね。入閣したから。
総理になるから脱退したんですよ、じゃない。
小難しそうなね、気難しそうな顔してね。
そうですよ、もう。もう、確信つかないと、もう、あ、しまっちゃった。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
宇都宮恵子師匠忍んでのコーナー、
イエーイ、
イエーイじゃない、ちょっとテンション間違えちゃった俺、
竹内優子ね、
違う
びっくりしたね
漫才協会員でね、一番近かった中津川さんを呼んでるわけだから。
しかも今、忍んでても名前言ってたから、ね。
そう、ケフ賞の話をしようとしてるわけじゃん。しかも俺、テンション、いつも通りのテンションで言っちゃ間違えちゃったんだからさ。
芸人なんだからね、明るく言ってあげればいいんですよ。
そうですよね。
中津川さんはね、ほんとね、ケフ賞、若手芸人の中でも、ケフ賞に一番近しい関係だったからね。
そうですよ。そうですよ。
いつもまあそばにさせてもらってたというところ、はいはいはい、
だって家にもよく行ってたし、はいはい、ここでもね、はい、稽古師匠の家に行ったエピソードとかさ、
そうですよね、
いろいろ聞いたし、
なんかやっぱり基本的には稽古師匠いらっしゃる時にはもう下で待っていらっしゃって、
あのスポーツ新聞にあの稽古師匠が亡くなったって一面で載ったの俺見たんだけど、あの時にやっぱ中津川さんが棺担いでる写真が、
あ、稽古師匠より大きく写ってましたもんね。
え、どういうこと？
いやいや、どういうことじゃなくて、すいません どういうことやめてよ、もう。
そうですね、あの、スポーツ日本の、
ね、そ
う
ですね、
一面に。
あ、中塚さんだと思って
た。一面載ってましたよね。いいですよね、あれ。あ、いいですよ、じゃなくて。もうよくはないけど。
皆さんは多分、きっとその報道で知ったんじゃないですか。
そうです、そうです。
だからタイムラグがあるんだよ。びっくりしちゃって、俺、もうなくなってたんだと思ってさ。
ヤフーよりも先に川崎さんの一報で知ったんですよ。
だって俺、朝、新聞に、一面に、コンビニでパッと見たらさ、スポニチ。と思ってさ、稽古しよう、昨日何、完封でもしたのと思って。
違う、
一面ですから。
スポニチ一面乗ったら完封するじゃないんだよ。
ソフトバンク
違うわ。
ピッチャー
もう。
びっくりしてさ、と思ってさ、それまでそんな話一回も、まあ、いつもさ、
はい、
あの夏頃ちょっと具合悪くなったらまだ中塚さんが言ったけど、また元気になって戻って
きてたんですよ。大体元気になって戻ってきてたんですよ、
は
い、いや
最近ね、まあ、確かに俺らが最後に見た時はもうヨロヨロしててさ、
いやそれでもだって普通にというか、杖は使わず歩いてた記憶あったんですよ、まあ、手を取られてっていうのはあったかもしれないですけど、
結構きつそうだったよ。
まあでもそうなんです、そのご主人の成田さんって言うんですけど、はいはい、その成田さんがなるべく師匠に杖をつかないで歩いてもらいたいっていうことで、
は
いはいはい、今年の1月までそうなんですよね、まあ、杖は、なるべくつかないようにして、で僕が手を取ってってことで、まあ、その今年の1月19日が最後の舞台になってしまったわけなんですけど、
必ず中津川さんがさ、隣でこう、手を持って、
そうですそうです、
ね、付き添いでやってたんだよ、
はいはい、
中津川さんがいて、そのマネージャーの
成田さん
がいて、
成田さん
っていうところなんで、そんで後ろから栗本が背中を押してて、
いやいやいや
っていうことを俺見たんだよ。
ああ、
危ねえな、なんでこんなことするんだろうと。
もうしてないわ。そんなもう。
二度の転倒事件
が。いやいや、怖い怖い、やめてやめてよ。栗本がやったみたいになるでしょうよ、そんなの。
稽古師匠の草履に画鋲仕込んだ、
ね。仕込んでないよ、あれは。あれはじゃない、あれはじゃない。
小学生みたいなことやってたもん。
仕込んだみたいになるじゃないのよ。やめましょうよ、そういうこと
になるの。だって前に来た時に中澤さんがさ、ね、稽古師匠のお宅を借りるかどうかみたいな話もしたじゃん。
それはこのブースの外で喋ったことでしてですね。はい、まあ大丈夫なんですけど、そうなんですよね、まあ稽古師匠のお家、4階建てのお家が開くってことで、どうしようみたいな話になってたんですけど、まあ、それはご家族の方とかいろんな方が今相談中とかということで、
まあ、そりゃそうですよ、
おっちゃん、
お、
はい、
そう、稽古師匠が歩くときにね、成田さん、マネージャーの成田さんが、
下手くそじゃねえか
よ。中さんがこっち右側に来て、ね、2人で添えてね、歩いてたよね。あれでさ、稽古師匠、
でも、でも元気になるかなと思ってたんですよ。
そうそうそうそう、
だって毎回ね、大体そう90歳を超えてからも、やっぱり骨を折って、でその後また元気に復活されてたわけじゃないですか。だから今回も、いや本当に1月が最後って今聞きましたけど、なんかそんな気もしてなくて、直前まで俺出られてた記憶があるぐらいじゃないかなって錯覚しちゃうぐらいなんか印象ありました
ね。まあ、でもね、やっぱりもう舞台に出てあんまり話もされないで、服もほら、
はい、
あなるほど、厳しかった人がさ、
まあ、着物ずっと着てたんですけども、
着物着てて、
去年の7月にちょっと脳出血、当時は脳出血とは言わなかったんですけども、その時はちょっと
体調、出血、
あ、そうだったんです
か、お股かな、
お股じゃない、
やめろお前、
元気になったのかな、
元気になったじゃないよ、やめろ、
お股だったらびっくり、
いや中塚さんもいいの、もう
97歳、あ、そう、それからもう着替えなくなっちゃった、
それでまあちょっと着物着るのは難しいということで、そのまあ楽な洋服の姿で答えてるようになったのが去年の7月、
お客様は顔さえ、ね、そう見ればね、結局なんか別ネタやんなくても、
もう存在感、
そう存在感なんだよ、
でお客さんが満足させられるっていうのは、そういう姿を見れたのもまた財産ですけどね、
舞台出るとね、舞台の空気が一変するんだよ、もうだってさ、はい、思い返してきたら俺初めて漫才業界入ったじゃん、その時、ま、稽古してない朝行ったじゃん、でいきなり栗本がさ、お茶出す時に失礼なことした
んだよ、あんただよマジで、
稽古師匠の病気を通してお茶
出す、あんただよマジで、
あんた何やってんの、私の師匠に紅茶こぼしたどうする、
本当ですよこれね、ネタで最近言いますけど、本当に成田さんにバカ激怒られたんですよ、川崎さんが、
川崎さんがやったんです、
そう、そう衣装を置いてあって、その衣装の上を本当に通したんです、川崎さん。ネタみたいに言いますけど。
これは、
バカ激怒られて。
どこでお前たちそんなことある、
そう、
私の衣装にお茶こぼれてたらどうすん
だよ、どうすんだよって言って。
通過悪いってあらしないなって怒られてさ。えらい。 50歳になってあんなに怒られることってない
。いやいや、だから礼儀がなさすぎなんだよ、マジでさ。
スピード違反で警官に捕まってもあそこまで怒られない。
いやいや、そりゃそうだよ。
川崎さんを怒るのはもう稽古師匠と成田さんと大空香織師匠だけです
からね。そうですね。大空香織師匠にも怒られた。
香織師匠、マジで、ほん
とに。香織師匠はね、うん、もう今でもね、あいつ。
あいつ、あいつって言わないのも
う。お茶の、コーヒーでしたっけ？
そうそう。お茶持って言ったらさ、あれはもうだいぶちょっと時間経ってからなんだけども、あの久しぶりにさ、なんかコーヒー入れてくれみたいなこと言ったんだよ、香織師匠が。で、わかりました、久しぶりにじゃあ俺入れてきますってコーヒー入れて言ったら、ちょうど一口飲んで、ちょっとあんたこれあんた入れたのつって、飲んでごらん、何これつって言うからさ、また始まったよ、嫌味がさ、うるせえなと思って飲んだんだよ。お湯なんだ。茶色いお湯なんだ。
コーヒーのもう
原型もない。思わず飲んで吐いちゃった。香織師匠じゃなくてもあれ怒るよ、あれガンジーだって怒るよ。
いやいや、ガンジーは飲むよ。ガンジーだったら飲むよ。
人に優しいガンジーだ
った
ら
飲むよ。あれぐらいだったら全然
入れすぎてさ、薄くなっちゃってさ、もう本当に出がらしの出がらし。多分香織師匠が100回目ぐらいだったんだよね。
いやいや、その前に気づけよ、他の師匠がさ。
びっくりしちゃったよ。
本当
そんな香織師匠も今熊谷の自動車教習所で働いてる。
自動車教習所で何、事務かなか。
事務方の、
熊谷、
はい、
埼玉県実家なの。
近くらしいですよ。
なんでそういうの知ってるの。
そういうの知ってるんですよ、私は。
中津川現ネットワーク、
中津川現ネットワーク。
そうですよ。
何、
じゃあもうそこにじゃあね、中津川さん大型免許でも取りに行けばいい。
それもいいかもしれないですね。
あったの。
いや、あれは知らないです。風の噂。
熊谷の、
はい、
熊谷の自動車教習所だったら一つしかないんじゃん。すぐ分かるで。
いや、二つぐらい確か。
え？
あったよ、二つぐらい。それに、まあ、その前の仕事も、なんか人間関係のこじれでちょっとやめたらしいので、もしかしたらもういないかもしれないです。
あんないい師匠なのにね、人間関係でこじれるなんておかしいな。
マジで、川崎さん。
あんなにいい人だったのに。
川崎さん、棒読みがひどいから、マジで。うん。
それはもうしょうがないね。あれだもん。
あれだもんじゃねえよ。
ニックスのね、
そうだよ、
妹さんの方がさ、ね、漫才大会で忙しく、一生懸命裏方で働いてて、でみんなで集まって話、ミーティングっていう時にさ、一生懸命働いてて、首からタオル下げてきて、ままね、席に着いたらさ、いきなり小石を、ニックスの、妹さん捕まえてさ、あんた、何、首から手拭い、どこたじゃないんだから。
何じゃないんだから。
どかたじゃないんだから。何やってんだ。今一生懸命やってきてさ、汗だくなって知ってんじゃん。なんでそんなこと言うかなと思って。
そうなのよね。あるのあるの、そういうところが、あの人は。
で俺も言ってやったよ。
なんて。
そうだよ、手抜き発せよ。
いやいや、何の買ってんだよ。
何やってんだ。
香織師匠に。
香織師匠怒ってんだよ。手抜き発せ。
でも衝撃的だったのやっぱりな。あれですよ。カントリーズがまだ司会やってた時に、
漫才協会若手の頃はその、まあ、司会をやってたんです。
そうなんです。
今はもうそういうのなくなったんですけど、
で司会やってた時に、カントリーズが普通に、では続きましてっつって、大空ゆうへかおりですよどうぞってやったら、戻ってきたら出ないっつって言ってて、
何か
絶対出ない、
むくれてる、
そう、あんたたち今大空じゃなくて青空って言っただろうっつって、いやいや、でもう、エザワッチとかもうその辺知ってるから、もう、いや、言ってないっしょ、つって。ちゃんと今、大空って言わさせていただきましたって言ってたんだけど、いやいや、もう今、青空って聞こえたってことは、お客さんも少なからず青空って聞こえてるわけだから、訂正してこい、つって。言ってまた、エザワッチたち出てって、すいませんでした、つって、今、青空ってご紹介しましたけど、青空、ゆうかおりです、どうぞ、って言って、帰ってくるってのとか、あと普通に、
ね、
いや、あれもひどいし、普通に袖で音響やってる人たちがいて、じゃあ行きますって、ゆうへい香織が出てって、で、戻ってきた時に、音響の、音響を下げるタイミングがおかしくて、お客さん受けなかったじゃねえかっつって、激切れしてんの見て。
あの人たちネタが面白いのにね。
あんたその横で、あの二人受けたことないから大丈夫だって、袖の若手にフォローしてたの見てんだから、こっちはさ。
確かにね。
大丈夫だよっつって、音響のせいじゃないよっ
つって。リーモンさんよりも受けなかった
ね。森明則さん。お弟子さんの森明則さんよりは。そ
う。でもまあ、名前をね、間違うのはやっぱりこだわりがあるかな。
いや、間違えてなかったんだよ、全然。俺よくて聞いてたけど。
そうか。俺もね、そんな、でもね、 毎回どこか田舎の、営業に秀吉に営業してもらった時ね、ちょっとあんたたち僕らが出る時に司会やってよって言われてね、うん、俺張り切ってさ、うん、では続いて新山秀也伊勢屋師匠の登場です
川崎さんは
そのまま気づかずだよね。あ、いや気づいたんだっけあの時。
ね、何が悪いのかなと思っちゃって、
いやでもで確かそれも言って、うん、そのまま下がったかあとか言って、うん、言い直したか覚えてないんですけど戻ってって、うん、で師匠すいませんでしたって言ったら、うん、秀吉師匠がいいんだいいんだよっつって、
うん、
そう全然いいんだよ、
大阪の人ですからね、
そう、うん、安子師匠私はいつだよ
そう みたいな顔、本当そんな感じ、あの夫婦でやっぱり全然喜んでるよ、名前を言ってくれただけでもみたいな感じで、じゃあ行ってくるねみたいな感じで、あの大らかさすごいですよね。
それから一回も営業呼ばれなか
った。そう
それから一回も
一回も呼ばれてないんだよマジで。
実は怒ってたのかな。
そうだよ。あれ一番怖いの一回も呼ばれてねえんだよマジで、
まあまあまあね、
うちすら聞いてくんないんだよそんなに。
そんなこともあったけども、まあね、それ思えばさ、ね、稽古師匠は
そうだ、
そういえば稽古師匠の話でしたね、
たそうだわ、
戻さない
戻さないと、
どうですか稽古、いろいろ思い出もあるでしょ、
なんかそう、なんかエピソード的なさ、
ご飯とか一緒に食べに行ったりとかさ、よくしてたんだもん。
ご飯の思い出といえば、はいはい、初めてお寿司屋さんに連れてってもらった時があるんですよ、はいはいはい、これがそのいいカンパチっていうお寿司屋さんがあって、いいそれがもう回らないお寿司屋さんですよ。
俺ら回らないお寿司屋さんなんか知らないもん、
行ったことないもん、
僕もそうね、めったに生きるもんじゃないですけど、そこの板さん今も定年でお店は畳んでしまったんですけど、うん、そこを常連にしてたんですよ、
浅草、
中岡町だから、まあ、近いってやつから、でそこにお店に入ってったらもうやっぱり他のお客さんも、あ、稽古師が来たってすぐ分かるんです
よ、はいはいはいはい。
何しろ一目で分かる有名人です。
はいはいはい。
稽古師匠。
で、稽古師匠はもう気さくですから、そのお客さんたちともうお話ししながら、お寿司をつまんだり、お酒を飲んだりするん
です。もうすでに結婚してた
ん？
もうすでに結婚されて、今の、
あ、成田さんと、そうですそうです。だからもう成田さんと僕と3人で。うん、
ああ、3人か。
何だと思ったんです
か？いや、稽古師匠と、はい、あと若手と、なんか、高塚さん、何人かで行ったのかな。
推測つくでしょうよ、それが。
ジョークを、言ってるのかなと思いましたけど。で、それで3人で、で、お寿司を食べてたら、お客さんが、稽古師匠、いつもこのお店に来るんですかって、稽古師匠に聞くんですよ。で、そうよ。で、私はなぜこのお店が好きかというと、ここの店の大将の人柄が好きだから、
はいはい、
それだからこのお店に来るなよって、
はい、
で大将も嬉しそうな顔してるんですよ、はい、まあ、稽古師匠はこういう人を乗せるのも褒めるのも上手なんだなと思って、で、あ、お客さんもそうなんですねって、で稽古師匠が、ね、本当にここの大将が好きなのよ、だってそうじゃなきゃ寿司なんてどこで食べても同じなんだから、
ダメよダメよ、
うまいね、落とすね、さすがに最後に落とすね、ちゃんとね、
最後に落とすんですよ、
その大将あーって言ってた、
で言ってるのかなと思って顔見たら本気で寂しそうな顔してた、
いやいや、かわいそう、フォローしなきゃ、もう
シャレなんだから、芸人が言ってるシャレなんだから、そこは笑ってあげない、
冗談として
やめてくださいよ師匠つね、
そうですよ。
いや、そうなんすね。いい
じゃあ今日はお稲荷握りましょうみたいな。
ね、そんなこともあったかと思うと、あとは食事もそうなんですけども、テレビの撮影とか収録の現場でも、は
い、出てるね、
連れてってもらって、徹子の部屋に、
はい、
師匠は何度か出てるんですけど、その時にですね、収録前に楽屋で僕も付き人としてその時はいたので、はいはい、そしたらドアのノックがしまして、
はいは
い、いろんな人が挨拶に来るんです、
はいはい、
扉のところに内海恵子様っていう張り紙がしてありますから、
はいはい、
でいろんな人が来るんですけど、またドアが鳴って開けたら、失礼します、
はい、
私天海祐希と申します、
はい、
天海祐希さんが
何
ですか、
何
撮影してが来てたんだ、
そうですそうです、たまたま通りかかって、それで恵子師匠だと思って、それでノックしてご挨拶来てくださったんですよ、
はい、
面識はないんですけども、ご挨拶させていただきたく伺いましたって、キリッとした
顔で、いやーすごい、
お丁寧で恵子師匠を見て、
はい、
それで天海祐希さん見て、あら綺麗なお嬢ちゃんね、将来女優さんになるといいわよ
こらこらこらこら、女優殺し
天海祐希さん大丈夫かな、どんな顔してるかなと思ってみたら、お嬢ちゃんなんて師匠嬉しいよ私って喜んでましたけどね、
いやさすがだな、
絶対女優になりますって言ってなかった、
でもまあそんなとノリでしたよ、
そう
ね、もうだから大きい人同士の会話っていうの
はそうですよね、
そういうもん、
でも稽古師匠と黒柳徹子、噛み合った、
これがですね、噛み合うんですよね、不思議と。
あ、そう。よくね、黒柳徹子芸人殺しとかってさ、徹子に出てるとね、芸人がさ、いつも沈没して終わっちゃうっていう話を聞くけど、まあ稽古所ぐらいだとね、関係ないのかね。
関係ないのかもしれないですね。
そういうトークみたいなところで言うと、頭の回転は早かったですよね。
それはあると思いますよ。
ですよね。なんか、まあ、最後の方とか、最後の方っていうのもなんですけど、舞台に出られた、名調ウェーボクされてる時とか、はい、結構その、ご自身のその、なんていうんですか、体調がそこまで優れないのか分かんないですけど、言ったことをもう一回言い始めたりして、結構笑い取ってたじゃないですか。師匠、それ2回目、2回目みたいな。で、袖とかで、いや、あれ、ま、ガチかどうかみたいな感じだったんですけど、多分あれも、多分分かって言って、てましたよね、多分。
と思いますよ、僕も。
そうですよね。
それだと、周りの若手の言葉とかも結構聞いてるんですよ。
そうですよね。なんかその回転というか、なんかその、その時の、なんていうんですか、トークの流れじゃないですけど、なんか、いつもなんか、見てんだろうなっていうふうに思ってたんですよね。
それに行くと、中塚さんなんかもう、稽古師匠の付き添いとか始めて、もう十何年、
そうですね、2012年ぐらいから、
2012年から、
はい、
もう35年か。
どういう計算したんだ、今。どういう計算したんだ、
35年。2012年から、
はい。
あの、付き添いして
る。そうだよ、だ
から。35年ぐらい
やってる。だからな、どういう計算したんだ、今。2020年じゃん。
あんまりもたもたもたもたやっとってさ、ラジオだから間に合わないから、とりあえず今度行っちゃうんだよ。
間に合うよ。
反射神経。
いやいやいや。
ねえ、それから
8年ぐらいパッと出るだろうよ、
後から訂正だ、後から訂正。ああ、ごめん、違ったよ。よく計算したら違うね。
違うね、
それでいいんだよ。
よくなって
あ、そう。よく吉上とかの話もしたもんね。
そうですね。吉上でビールとカツサンドがやっぱり好物でしたからね。
揚げ物好きですよね。
揚げ物と特に肉ですね。
すごい。魚よりも肉なんだ。
野菜よりも魚、魚よりも肉。
あ、そう。いきなりステーキで3人前食べた。
食べてねえ、マジで。やめろよ、そういう
つい3、3年前、いきなりステーキで3人前。
でもなんか唐揚げを召し上がってるイメージはあるんですよ。なんか一回、まあ川崎さん含めて、あの、連れて行っていただいたことがあって、唐揚げとビールを召し上がられちゃって。
あったな、なんか。
そう、ずっと唐揚げ。もう、若手のために頼んだかと思いきや、ご自身で食べてたっていうイメージがあるんですよね。
しかもあれ、あの、結構人って結局、歯はずっと自分の歯で。
歯のこと
97、90いくつに前
歯はどうかな、なんでしょうね、
なかったかな、
なかったかな、
なかったんじゃない、
どんな、いやでもそんなに社会かくしゃくとしてたもんね。
でもやっぱりその食べるから元気なのか、元気だから食べるのかみたいなことを稽古師匠にはいつもその考えさせられてたんですけど、だからでも、あ、もっと食べてほしいな、ちょっと食欲が落ちたかなって思った時期がやっぱり、
はいはい、
来て、それが95歳ぐらいでしたね。
いやいやいやいやいや、
食欲落ちて95歳食欲落ちるんだ。
95歳で落ちましたね。
いやいや、もっと前に落ちるでしょ、普通。
食欲が落ちると同時に性欲が上がってたね。
それ
どうしてそっちなんだよ、
もう。違うんだ。
それどうでしょうね。
いや、でもなんか、私も、その40超えてから、
はい。
なんかその美味しいと言われるとんかつ屋さんに行ったんですよ。それって結構大きめのとんかつが出てくるんですけど、だいたい4割ぐらい脂身なんで、その脂身もそのロースめちゃくちゃ美味しいんですよ。ただ2切れ食べるとお腹いっぱいになるんですよ、もう。脂身も無理だというぐらいの年齢になってきたなと思うんですけど、95で肉いけるってすごくないですか。
お前が行ったところでカツ屋でしょ。
カツ屋じゃねえわ、
500円。
カツ屋は全然食べられんだよ、あれ。
500円。
いや、カツ屋のカツは、マジ、ほんと美味しいから。
あ、そうなんだ。
もう。
俺行ったことないからさ。
いや、あれ、ほんと美味しいっすよ。
安いものは。
いや、カツ丼と、カツ、いっぱい言うんじゃないよ。
舌が受け付けない。
いやいや、マジでさ、泥水飲んでたくせに。あ、泥水飲んでないわ。
そういうのはね、あんまりね、俺の舌に合わない。
いやいや。マジで。
さっきもお寿司屋行ったやつから、多分、あの、新橋二郎行ったのかなと思って
ね。いや、すき山市二郎さ、知らないんだったら言わなくていいんだよ。
ね
え、いや、そうですよ。
いや、でも本当元気だったんだけどね。
今年のその1月の舞台を最後に入院されて、
やっぱでもコロナの影響とかもあった。 のかな、舞台がなくなっちゃってっていうのがあったのかね、人前出る。
ああ、その目標というか、生きがいが。
やっぱり真面目に考えると、そう、それもあるのかなと思いますよ。
お見舞いとか行ってたの？
行けなくなったんですよ。お見舞い最後に行けたのが、僕も、はっきり覚えては2月3日なんですよ。
節分。
節分。節分の時に稽古師匠が節分豆まきのイベントに出る。
はいはいはい。
予定があったんです。毎年出てて、赤坂の豊川稲荷と浅草寺。その時にでも稽古師匠の、お豆を入れる、なんです、マスか。マスと、あと、お払いしたお札をもらいに僕が行って、代理で行ってきて、それを稽古師匠のもとに届けて、稽古師匠ありがとうね、頑張ってねって言ってもらったのが、結局最後だったんですよ。そっから、もうコロナが、流行して、病院にも面会できなくなったんです、2月から。
旦那さんの成田さんも体をちょっと壊した
と。そうなんです、ちょっと、そうなんですよ。あの4月に、旦那さんの成田さんも、ちょっと脳梗塞で倒れて、だから旦那さんもちょっと励ましに行けなくなっちゃったんですよね。
お元気だったの。うん、
川崎さんも。
あんな、俺もいろいろ、死は、なんなんだ
こっちのセリフだよマジでさ。
いや
全然涙一つも出してないから。
何言ってんだよ。
どこさ、
何言ってんだよ。
一つも泣いてねえじゃん。
カメラに映ってたろ今。
いや映ってないんだよカメラってさ。稽古師匠のさ、亡くなったっていう新聞一面見て、よし栗本これがネタになるみたいなこと言ってたでしょあんた。
失礼。
それこそでもね、稽古師匠の最後の晩餐って何だったんですかね。
僕が、いわゆるそのですね、ま、真面目な話すると、1月の入院が、その、いわゆる誤嚥が、その、
誤嚥性肺炎。
誤嚥性肺炎なので、その中では食べるものを食べれなく、その点滴とかで栄養を取ってたんですよ。でだんだん慣れさせて、やがてはお粥とか、
そりゃそうだね、口から取るのが一番だからね、やっぱり、
でそこから慣れさせていこうっていう、あの計画があったんですけども、なかなかうまくいかなかったんですけども、その中ででも稽古師匠が好きだったのは、ウィダインゼリーって聞いてんですよ僕。
ハイカラだね、モダンだね。
モダンですよ、
ウィダインゼリーでしょ。俺も食べたことないよ。
いや食べたことないよ。
食べたことないよ。
あれだって、その簡易栄養食じゃないの、あの食品
サンドっていうか。そう、なんか栄養バランス整えるときに食べるもん。
まあ、あれだとまあ水分とか栄養素も
一緒に。あれ、結構あんな好きだったの？
まあ、あれを串って吸わないですよ。あれを、あのお皿に分けて、スプーンで、少しずつっていう感じなんらしいんですけどね。
本当に普通のいわゆるみんなが食べるメニューみたいなのは何だったんだろうね。
僕が最後にっていうのは、去年の7月ですね。
7月遡るね、
去年の7月に師匠と一緒に成田さんと、あと普通の定食屋さんですね。
定食屋、
はい、田原町には本当にごく普通の一軒の定食屋さんで、ビールを飲んで、サバの味噌煮と、なんかお漬物、そんな感じ、すごいなんかシンプルな。
お酒は好きだったんだ。
お酒は好きでしたね、あの7月まで。その脳出血で倒れる前の、それが最後の晩餐というか、まあそうですね、その脳出血になってからもう、あの旦那さんが基本的に家に連れて帰ってゆっくりご飯を食べてたので。
そうか、そういうことか。
やっぱりそう思うとね、どうしてもなんかちょっとしんみりしちゃうよね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。 毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー、
やっこさんだよ。
お、健康師匠のところですね。まあ、よく人間って、はい、幼少の頃ってなんか人には見えないものが見えると、
はいはいはいはい、ね、
聞くじゃないですか、はい、それと同じことがすごく年を重ねた人にもあるのかなって思ったのが、はい、恵子師匠が96歳の頃ですかね、
はい、
テレビをつけると体にデジタル時計を巻いた男が現れて時刻を教えてくれるって言ってたんですよ、
は
い、ちょっと不思議じゃないですか、
はいはいはい、
でもと思い出したのが、恵子師匠の家のテレビのすぐ横に電光掲示板のデジタル時計があるんですよ、はい、無印良品で売ってるような。
ああ、
もしかしたらこれとそのテレビの人が重なってたのかな
あ
って
。怖かった。今どんな話かと思った。
前も中津川さんがさ、恵子師匠が急になんかバッと目が覚めたの、
うん、
男の人が通ってたって3回かけ合った
そうです、
あれ話あったもんね、シリアスだったよ。
あれは未だに原因不明ですね。恵子師匠が目が覚めたら裸の男が階段を登ってってタオルで体を拭いていた。
いやー、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
もしかしたら今頃その男と会ってるかもわかんない。
いや、やめてよ、もう、
それだ、
それだじゃないよ。
ちょっと飲みすぎたな。
ちょっと飲み、それはあったかもしれないですね。
飲みすぎることあるんですか、あの人。
日本酒と間違えて焼酎をストレートで飲んだ事件とかありました
ね。いやいやいやいや、
そうなの。
家にある酒瓶を日本
酒。やだ、もう何してるんですか。それいくつの時ですか。
これ95歳。
いや、だから95歳すげえな。
今日のお酒はちょっと。
いやいやいや、もういやいや。
40度の焼酎とか飲ん
だ。いやいやいや、もうだからダメだって。
日本酒が芋っぽい。
何焼酎。焼酎ストレート95歳。
そう、はい、まあね、でもまあ元気ね。
はい、もう我々が衣装引き継いで。
そうですね、頑張っていきましょう。本当に今日は中津川源さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。